僕スタイル、
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。 MC の花子です。月に1回の僕スタイル、私スタイルの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今日のメンバー、今日も大人数でまいりますよ。では、自己紹介をお願いいたします。
サッキーです。
普段着チームです。
ガワです。
コメコメです。
出口です。
タヌキです。
はい、ミキッサー、それからタヌキキーパー含めて、7名です。今日はですね、初登場なんですよね。はい、ガワさん、
はい、
自己紹介もうちょっと詳しく。
はい、はい、沖縄の三線を弾いてまして、はい、で、エーサーもやってるっていう、西有馬では珍しい人間の一人なんです、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、あゆラジオではですね、3月に行われました、椿祭りで、はい、実はゲストで来ていただきましてね。
ありがとうございます。
良かったですね。
良かったですね。心に染みましたね、あの三線と歌、涙出そうになってしまいました。花子です。はい、今日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。
早速なんですけれども、先月ですね、シュウさんをお招きしまして、番組ここでね作りましたね。
はい、
ね、ちょっとねシュウさんの感想などね、シュウさんからもメールいただきましてね。
あ、来てましたね。
はい、はいはい、大変楽しかったと、
はい、
はい、よかったと、なんと花子はプロですかと聞かれましたのでこんな噛むプロはおりませんと
そうね、さすがプロですって言うてありましたけど、
噛み噛みですが、はい、シュウさんね、まず私の感想はですね、シュウさんとってもね、自分の言葉がちゃんと聞こえてるかっていうことをねすごく気にしておられたんですけど、
はい、
花子が話した感想からですね、とっても全然そんな問題はなく、うん、やっぱとってもよくお話しして分かりにくいというところは、うん、ほとんどなかったです。
そうですね、
うんうん、ね、大変気を使って喋ってくださったので。
そうです、そうです、すごく分かりやすく、ゆっくりと喋ってくれました。
だからこのオンエアでは多少聞きづらいところあるかもしれないんですけども、実際面と向かって話すとね、やっぱ表情とかで、うん、とっても伝わるっていうことはね、うん、はい、今回実感しましたね、うん。さあ皆様ご感想などどうでしょうか。
はい、私さっきはですね、障害者、脳性麻痺だったんですけど、しゅうさんは今までは街の中ではねよくお見かけすることはあるんですけれども、実際話するのは初めてに近いだったんですけど、なんかいろいろ話してみて、なんかいろんなことがこう自分の気持ちの中でこうちょっとこう吹っ切れたというか、
うんうん、
ちょっとその障害者の方と自分というバリアが、いわゆるバリアっていうんですかね、うん、何が問題になってるかっていうのがちょっとこう問題になったところ下がったような気がしますね、
うん、
はい、
はい、普段着さんどうです。
はい、うちは、脳性麻痺かどうか、ね、例えばうち、ね、デイケアとか抱えてるんですけど、うんうん、でその利用者さんとかがどういうのを持ってどういう障害を持ってるかみたいなことは、ね、深く聞かないんであれですけど、そこで通ってて、それに近いというか、近いって、うん、シュウさんみたいな感じの人はいないですけど、そういう、障害を持ってる方に触れる機会はわりかしこの中では多い方ではあるんですけど、それでもやっぱり言葉ははっきり喋れても分かりにくいとか分かりにくいわけで、伝える情熱というか、なんか伝えようとしている なんか意気込みというか、うん、そういうのが出てればやっぱりその言葉が喋りにくくてもやっぱり伝わるっていうのは
あります、ね、なるほどね、うん、気持ちがね、うん、シュウさんずんずんと伝わってきましたよね。
そうですね、
うん、
そうね、
うん、でコメコメさんどうですか。
コメコメはね、あのお話聞いてて、慣れてるなと思った。
あ、
人の前で話をすることに、うん、この人はすごく慣れてる人やなって最初に思った、
うん
うんうん、できちんとね、あのどういうふうに言えば相手が分かってくれるのかっていうのを、うん、ちゃんと計算しながら、うん、この人は喋る話ができる人なんやなっていうのをすごく感じましたね。
大変に頭のいい方だなっていうのはね、うん、直感的に思いましたね、
うんうんうん、でちゃんとあのこう伝わってますかとか、そうそう、うん、僕の話が、うん、
そうで気遣いをしてください、
う
ん、
そうそう、
うん、
で、ね、感想メールの中でもちゃんとあのフォローしていただいてありがとうございますって言ってね、
ね、うん、本当にね、あの普通、まあ普通かどうかって分かんないですけど、その健常者が障害者を気遣うっていう構図ってよくあるじゃないですか。でもなんか逆で ね、
そうそう、
すごく気を使ってくださったなっていうのは感じましたね、うんうんうん、
はい、
はい、では出口さん。
そうですね、今のお話の通りで、うん、気遣ってるのはこちらだけではなくて、ね、あの障害者の方も、
うん、
健常者の人にも対して気遣ってるということが分かっただけでもすごく良かったなと、そういうふうに思いましたね、
はい、確かに、
うん、ぜひまた来てほしいな
本当にね、
うん、僕叫んどきましょうかね、しゅうさん、
また来てね、
また来てね、
じゃあね、お願いします、
行くよ、
行くの
も
いいね、
行くというのもいいですね、
奈良、
う
ん、で収録、
奈良で収録、
はい、
宴会兼ねて、
そう、やっぱり宴会ですか、
いいです、はい、ではたぬきさん、
私はやはり同じ脳性麻痺者ということで、いっぱいこう共感を持つところがあってですね、いちいちこううなずきながら聞いてたりしたんですが、話はとても分かりやすかったし、なんかとても頭のいい紳士的な方だな、紳士な方だなと思いましたね。それだから本当はもっとまあ障害の程度は違っても、もっとお話ししたいなとか思うところでお開きになってしまったのでとても残念なんですね。だからまた機会があったらもっともっとお話しして、ざっくばらんにまたいろんなことが聞けたらなと思って、とてもいい出会いがあって嬉しかったです、
はい、本当に本当に貴重な時間を過ごせました。あとしゅうさんにね、この場を借りてもう一度みんなでお礼を言いたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねっていうことですね、はい、それではですね、今月の僕スタイル私スタイル、これから今月のテーマに移りたいと思います、ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では最初のコーナー、ワイガヤをお届けいたします。今月のテーマですけれどもね、障害者、いつもね、私たちこの障害者の方の目線になろうと、視線になろうと、そういうお話をしてきたと思うんですけれども、今回は、健常者の方から障害者の方を見て、その健常者の、うん、障害者の方と向き合うっていうところにね、ちょっと視点を置いてお話をしたいなと思うんですね。で、どうも私たち無意識のうち、まあ、無意識にしろ意識的にしろ向き合うっていうことを避けてきたんじゃないかと、うん、一体それ何なんだろうというところからちょっとお話を始めたいと思うんですが、まあ、きっかけのところをちょっとさっきからお話ししてもらえます。
そうですね、向き合うことを避けるっていうのはね、やっぱりこう教育の育っ親からのこう育てられ方というか、
うん、
なんか障害者の人たちを見ては失礼だとか じっと見てはいけないとか、そういう風な言葉っていうのが私が育ててる中ではたびたびありました、うん、それはそういう積み重ねてきたものっていうのがなんかあったように思いますね。それがなんか今になってこう体のこう隅々について重りのようについてきているのがなんかすごくバリアになっているような今気がしますね、うん、でもそんなことは全然ないんですけどね、
うん、この間も出ましたよね、結構見てはいけないよとか、コメコメさん、
さっきのね、話で、道を歩いてて、正面から障害を持ってはる方がやってくるのが見えたと、で以前だと、すれ違う前に、横道にそれたりとか意識的にね、要はこう避ける、関わりを持たないでおこう、
どうしたらいいのかわからないっていうのはありますよね。
わからない、どういうふうな表情をしてればいいのか、笑い、こんにちはって言えばいいのか、知らない顔をしてればいいのかっていうのさえわからなかった、で、この番組を去年の6月から始めて、ということもあるし、それから最近ちょっとやっぱり障害を持ってる方と会う経験が増えてきたので、だんだんとそういう気持ちというか意識というか、っていうものがなくなってきた、と自分自身では思ってます。
シュウさんもね、そういうちょっとした変化をのこうやって私たちが語り合うことでメンバーの心の中に そういうちょっとした変化が嬉しいっていうのね、言ってくださってたし、だからその、心のバリアフリーって一体何なんだろうって、思ったりするんですけど、たぬきさんなんかどう思います？
なんかもう耳にこう心のバリアフリーっていうのが聞かれて随分なるとは思うんですね、だけど実際本当にどこまでじゃあバリアフリーに自分自身もなってるか、また相手もなってるかとなると、本当に物が例えば段差がなくなったりとか手すりが つけられたりとか、そういう物の変化のバリアフリーはできてはきても、心の方のバリアフリーっていうのは声高に叫ばれてはいてもなかなかみんなに自分自身にもまだまだ取れてない部分があるんじゃないかなと思って、反省しつつ、なんか一体心のバリアフリーってどうなんだろうなと、
ね、見えないからね、段差は見えるからなくちゃいいって話だけど、心の中ってね、だからまあずっと叫ばれ続けてるっていうのはあるんだけども、
だから誰かと向き合うっていうことをさ、今さっきさんから聞いたんですけれど、向き合うってことはまずその相手を知ろう、相手を知りたいっていう気持ちが あればこそできるかなとも思ったりするんですね、なんかやっぱりただこう誰かに準備されて、はい向き合ってくださいと、今日はそういう時なんですっていう場所を用意されて、できるもんじゃないと思うので、やっぱりそれはお互いにね、障害を持ってる者も健常者もお互いに向き合うっていうのはそこかなと思う。
そうですよね、ただそんなに機会がないっていうのも確かにあるんですけどね、川さんなんかどう思われます？
いやいや まあ、先ほどもね、うん、おっしゃられたんですけども、その機会っていうのがね、うん、あのどうしてもなかなかそう少ないっていうか、うん、あのまあ、障害をお持ちの方と接する機会、うん、だから何を話すっていいのかっていうところからまず始めていかないと、うん、お互いを知るっていうことができない、うん、だからじゃあまあ、その機会をどうやって持つかっていうのも課題なんですけども、うん、でも気持ち的にはなんて言うんでしょう、誰とでもそうなんですけども、うん、自分がこう意識しないことで、うん、相手に向き合えるのかなっていう、
うん、
何を言ってるのか分からない
でもなんとなく伝わってきました。
そうですか、うん、ありがとうございます。
でもね、初対面の方と話すって誰でも緊張するわけで、ね、で何を話したらいいだろうとか、うあんまりこんなこと聞いたらぶしつけかしらんとか、うん、ね、お天気の話ばっかりして終わったりとかね、うん、よくある話でしょ。
でもそこから始まるんですよね、きっとね。
だからそれは健常者同士であろうが、
そうです、
障害者同士であろうが、健常者と障害者であろうが同じのはずなんですよね。
一緒ですよね。
ね、
うん、ただそこに、健常者と障害者の人が一緒に何かしようとか、うん、話しようとか知り合いになりたいなと思うきっかけがね、うんうん、あるとそれができると思うんですよ。で、我々の周りにそのきっかけがあるかいうと、
う
ん、
そうね、
なかなかないでしょ。
なかなかない。
そうですね。
うん、うん、で、打ち合わせの中で話してたのがね、うん、例えば東千鶴さん。うんうん、の話出てましたよね、うん、
出てましたね、
何でしたっけ、
ね、新聞をね、私切り抜いてたんですけどね、どっかやってしまいましてね、やっぱり理解を深めたいと、障害者をもっと知ってもらいたいというので、東千鶴さんも長く活動しておられて、講演会を何回やってもワークショップを何回やってもあんまり意味がないと、その時だけ、あ、いいや、お話を聞いたなで終わってしまうことが多い、その時限りに多いので、だけに終わることが多いので、でそうじゃなくて、やっぱ一緒に何かをやるっていうことが、同じ体験をする、同じことを感動する、そういう場を持つことの方がずっと大事だということに気がついたと。それで音楽をやってるんですよね、あの人。
そうですね、うん、グループでね、
う
ん、NPO じゃないわ、社団法人かなんかこうやってね、やられてますね。で、音楽を障害者の人と、うん、それとそうじゃない健常者の人と一緒に作って、
うん、
そしてみんなで楽しもうということですよ ね。結局そういう機会を作って、そういうところの場に行くというところが、その何かな、そこには何もバリアがなくて、
うんうんうん、
楽しむために行くんやから、
うん、
だからそういう場がね、僕たちの周りにあれば、
そうね、
ね、一番初めに話した、うん、僕普通のその会話から入れるじゃないですか、
うんうんうん
うん、そういう場が欲しいよね。
欲しいよね、
うん
うん、確かにね、うん、なかなかないし、
うん、
そう簡単にできるもんでもないかなっていう気はするんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、こうしてね、この場に、ラジオ収録してるというこの目的を持ってここに集まってもらった、
うんうん、
そういうのがあると、こう今話をしたり、うんうんうん、それからできてますけど、うん、そうじゃないとなかなかね、集まれることもできないし、
うんうん、
ね、だからこういうきっかけをね、どこかで作っていけれたら
ね。そうですね、うん、でやっぱそれを発信しないと、
うん、そうなんです。
東千鶴がやってることも、そういう音楽をやってるっていうことを、結局健常の方にところにバーッと、
うん、
大勢の人に見せてるってことですもんね。
そうそうそうそう、
うん、じゃあ音楽をやってるっていう立場で、ガワさんどうですか、そういう。
まあこれはその何もその、ね、健常者とか障害者に限ったことではないんですけども、うんうん、やっぱりそのみんなが知ってる歌を、
うん、
歌ったりすると、うん、やっぱりその同じように口ずさんでくれる、
うん、
でみんなでその大きな声出して歌ってくださるっていうのが、ずっと印象の中にあって、うん、だから極力そのライブとかするときは、うん、 皆さんがねよくご存知のことも含めてやるんですけども、うんうん、同じように例えば、まあ、東千鶴さんなんかも、自分たちが持ってるパフォーマンスを披露するんじゃなくって、うんうん、そこでいらっしゃる皆さんが、うんまあ、ご存知の曲をやることで、うん、同じ、なんですか心っていうかね、
感動を共有する、
共有するっていう、うん、ことで、まあ、されてるのが非常に素晴らしいなっていうふうに思いますし、うんうんうん、音楽っていうのはやっぱりそこでつながりを持てるのかなっていうふうに思います、
ねまあ、音楽っていうツールはねやっぱりそういう意味ではすごいツールですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね、うん、
どうですか普段着チームさん。
あ、久しぶりに喋らせていただいてかなりも最初の自己紹介から一つ喋ってなかったんですけれども
喋ってね、
まあ、だからその流れで聞いてて音楽とか、まあうん、要するに、まあ、関係ないんですよね、まあ、自分なんかはもう誰に対して もうバリアがある状態なのでね
もう一緒です。
もう誰に対してでも慣れてねそういう障害者の方とか接する機会はあって もうそもそも人とのバリアがあるもんだから、まあ、だから先週のだから配信されたやつでシュウさんは最後になんか、うんうん、IOC の人が全員このラジオに来て喋ったらいいっていうのは多分そう
言ってましたね、うんうん、そういうことですよね、う
ん
う
ん、でもまあ心のバリアフリーっていうのをご了承したところで、まあ、変わるもんすぐに変わるもんでもない、
う
ん、
そうだ
変わるっつったらやっぱり時間をかけて、うん、気がついたら変わってたっていうのがやっぱり理想というかそういうもんやと思うんでねまあきっかけとかそういうのいっていうのは一個こう一個と言わずもういろいろね、いろんな形であったらいいと思う。そのうちの一つがこのラジオであったりとか、うん、その音楽活動であったりとかでやったらいいと思うんですよ、うんうん、だからもう、まあ、強く言うっていうのも必要かもしれないけどもうあくまででもきっかけの一つに過ぎっていうのがやっぱりあれなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
さすが普段着チームさん最後は素晴らしくまとめてくださ
る最後しか喋りません。
もうね
待って
待ち合わせの時からこの部分は普段着チームさんに喋ってもらわなければ本当に確かにね、うんうん、そうだと思うんですよね。そ
う
そ
う変えようと無理にしてもね、
うん、変わらないのでいから、ね、きっかけがあっちこっちに落ちてたら
そうそうい
いんですよ。だからそういうきっかけに、ねうん、なりたい。
それでねやっぱりさっき言われたようにあんまり意識しすぎるのも逆にぎこちなくなってしまうのでそれはやっぱりこうでなきゃいけないって自分の中で思うんでもないし、うん、相手に求めるものじゃない本当にそれは自然とそれができてくれば一番いいので、
うん、そうですね、
うん、と思いますね、
うん、お互いきっとねたくさん勘違いがあって思い違いもあって、うんうん、でもそれはそういうたくさんのきっかけを経験することで、うん少しずつこう減らしていける その普段着さんが言ったみたいに意識しないで気がついたらなんかこうなってたって結局そうなるのが理想でそうなる社会を目指して私たちも地味だけど、うん、頑張っていきましょうっていうところですね。
その中の一つをねでもね、うんうん、我々がきっかけをね、うん、作れるグループなんか宣伝になってしまうそういうのできたらいいですね。
いいですね、うん、はいまあね、結局は結論は出ませんが今回は結構美しくまとまりましたね。
そうね。
ね、はい、ま、またこの話題でねまたいろいろとワイガヤと喋りたいと思います。ではここでお茶にでもいたしましょう。休憩の後パート2をお伝えいたします。